Well, thank you, Risen, for reading the scripture for us today. 皆さん、こんにちは。声がちゃんと聞こえますかね。大丈夫でしょうかね。はい。それではですね、今日はこの会堂から礼拝をお届けするの2回目になりますけれども、少しずつですね、再開に向けて今準備が整いつつあります。このためにろうしてくださっている、特にテックチームのダニエルさん、アイちゃん、また、このリランチコミッティの、ね、皆さんも本当に多くの時間を割いて、このために準備をしてくださっております。心から、感謝したいと思います。また同時に神様から、最善の知恵がこれからも与えられて、そして皆さんが安心してまたこの礼拝堂に戻ってくることができるように続けて共に祈りたいと思います。それでは一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんとご一緒に見てまいりたいと思います。 So let's pray. 愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。今から私たちはあなたが今日与えてくださった御言葉に心を向けてまいります。主よ、どうぞ御言葉を取り継がせていただくこの者の心を清め、また語らせていただく私のこの唇をあなたが豊かに用いてくださって、あなたの御心のままに語ることができますように、どうぞ助け導いてください。また語られる御言葉がどうぞ一人一人のうちに届き、それが豊かな実を結び、あなたの栄光を豊かに表すものとなりますように、どうぞ聖霊様、私たち一人一人の心を整え助けてくださいますようにお願いいたします。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。So it is third Sunday. I am going to preach in English, and I will just do the short Japanese summary at last.
今日は第3週ですので、英語で、ね、メッセージをさせていただきます。最後に日本語で少し短めの要約サマリーを、ね、したいと思います。
So today's scripture is from Matthew chapter 12, verse 30 to 37. And once again,Pharisees try to insult Jesus by claiming that he drove out demons by Beelzebul, the Satan, the power of Satan. But Jesus protested against their claim by pointing out their contradictions. Now let us continue to read the rest of the paragraph in whichJesus warns people who are against him. So verse 30 says, Anyone who is not with me is against me, and anyone who does not gather with me scatters. It is a very strong and strict expression. And I think we need to be very careful when we apply this passage to ourselves or to the people around us. Because, you know, if we just cut and paste this passage and use this passage to kind of terrify and convince people to become Christian or to get baptized, you know, those who are kind of gray zone and decisive, and read this and you gotta decide black and white, and that's, you know, and I don't think that will help people to establish a healthy relationship with God. And that kind of relationship and faith, you know, based on unhealthy fear or pressure is not what Jesus or God wants. Jesus did not speak these words to terrify those indecisive seekers into accepting him, but rather he spoke these words to protect his people from Pharisees or anyone who is not with him and scatters his people by tearing false claims.And later in verse 33, Jesus talks about how to recognize a good tree and a bad tree, so we won't be deceived or fooled by these evil-hearted people. But before we move on there, I think we need to talk about the blasphemy against the Holy Spirit, and I believe this is one of very tricky verses in the Bible. So verse 31 goes, "Therefore I tell you, people will be forgiven every sin and blasphemy, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Whoever speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the one to come." The first of all, we need to, again, we shouldn't just cut and paste this passage, but we need to realize that these words were spoken in response to the false claim made up by Pharisees. And again, we need to be very careful when we actually apply or we actually identify what is considered as blasphemy against the Holy Spirit here. And I think I preached from this passage, same passage before. I don't remember how far back, but back then, before, I simply thought that Jesus was talking about the people who refuse the Holy Spirit who guides them to believe in Jesus Christ. Because if we refuse the work of the Holy Spirit, and as a result, if we do not accept Jesus, then there is no other way to be saved. Hence, those who refuse the Spirit, the Holy Spirit, will not be forgiven. So that was my understanding, and I still believe that's true. However, when it comes to the context of the scripture, and especially knowing this is a response against the false claim made up by Pharisees, it is more likely a warning against those who make false claims against the Spirit and causing believers or even seekers to fall away. And this passage also reminds me what Jesus mentioned in Matthew chapter 18, verse 6 and 7. Sorry, I don't think we have this on the screen. I forgot to attach it. So I will just read it, so please listen. Matthew chapter 18, verse 6 and 7, Jesus mentioned, "But whoever causes one of these little ones who believe in me to fall away, it would be better for him if a heavy millstone were hung around his neck and he were drowned in the depths of the sea. Woe to the world because of offenses. For offenses will inevitably come, but woe to that person by whom the offense comes." So it is not a simple task. It's not easy and simple task to identify what is and what is not considered blasphemy against the Holy Spirit in concrete terms, and which is not what we are trying to find out here today. And I don't think that's what Jesus meant here. In fact, it's hard to tell the difference between a word against the Son of Man and a word against the Holy Spirit. Because if somebody says, you know, Jesus is not a Son of God and he is not a Savior, that's the word against Son of Man, Jesus himself. But at the same time, it's kind of the word against the Holy Spirit too, because Holy Spirit is the Spirit that kind of prove and help people to believe that. So, you know, we can't just completely divide. This is the sin that will be forgiven, and this is a sin or word that will be never forgiven. We just can't do that. It's hard to do it. And I don't believe these words were spoken for us to distinguish to distinguish between forgivable sin and unforgivable sin so that we can kind of choose and commit a sin while expecting to be forgiven. I don't think when Jesus spoke these words, he didn't mean to for us to, you know, to distinguish these list of sins are okay because they will be forgiven in the future, but these kind of sins we have to be careful because they won't be forgiven. That's not what Jesus trying to say here. But there is one fact: if it is causing someone who believes in Jesus Christ or even seekers to fall away, it is against, I say it is against the Holy Spirit. Because the work of the Holy Spirit, again, is to gather and draw people to Christ. But if you're causing them to scatter and head in the opposite direction, it is against the will of the Holy Spirit. Anyone who does not gather with me scatters, Jesus said, and it will not be forgiven him, either this age or the one to come. Again, it is very strong and strict warning. But please remember, these words were not spoken to terrify his people or seekers. They were spoken to warn against his enemies who scatter his people and cause them to fall away. Jesus was trying to protect his people and seekers from the false claims and the traps set by his enemies. Therefore, these strong and strict expressions should not be considered as a word of judgment against seekers or his people, but rather they should be considered as his strong will and love to save his people. In the next passage, Jesus talks about how to recognize a good tree and a bad tree. The verse 33 says, "Either make the tree good and its fruit will be good, or make the tree bad and its fruit will be bad. For a tree is known by its fruit." So if you don't have a knowledge about plants like me, I can't tell this tree is apple tree or this tree is orange tree, but if I can see the fruit on the tree, it's obvious and I can tell it. And Jesus said, a tree is known by its fruit. A tree represents a heart, and its fruit represents of a word which coming out from our heart. As a good tree produces good fruit, a good person speaks good things in God's sight, like Jesus himself. But as a bad tree produces bad fruit, an evil person speaks evil things against the Spirit of God, like Pharisees, causing people to fall away. Therefore, Jesus said to the Pharisees in the next passage, the 34, "Brood of vipers, how can you speak good things when you are evil? For the mouth speaks from the overflow of the heart. A good person produces good things from his storeroom of good, and an evil person produces evil things from his storeroom of evil." So again, Jesus spoke these words. I'm just repeating this again, again, again. But again, Jesus spoke these words primarily against the Pharisees in the context, in the text. But at the same time, they should be taken as a great lesson for the rest of the people, including us as well. And in conclusion, Jesus gave the following message to all people. The verse 36 and 37. "I tell you that on the day of judgment, people will have to account for every careless word they speak. By your words, you will be acquitted. And by your words, you will be condemned. So it is still important for us to pay attention to our words. But it is more important to pay attention to our heart, because that is where our words come from, like Jesus said. So we should pay our attention to our heart. And we should pray, and we should be careful so we don't speak careless words to discourage each other. But moreover, we should pray and ask Holy Spirit so that we can speak, so that we can speak good things in God's sight to each other. May the Lord fill our heart with His Spirit and cleanse our mouths and lips so we can always praise His holy name and proclaim His salvation and encourage one another in our daily life.
じゃあ短く日本語で、今日の御言葉を要約したいと思います、要約なのでね、一語一句訳すわけではありませんので、まとめてお話ししたいと思いますけれども、今日の御言葉読んでいただくと分かると思うんですが、大変厳しい強い、表現というか厳しい言葉表現で、記されている御言葉だと思うんですね。でもちろんこういった、厳しい、御言葉をですね、ちょっと耳が痛いからといって、柔らかくしてしまうというかね、聞き心地のいい、ものに変えてしまうというのはもちろんそれはそれで問題であるんですけれども、でも同時に、やっぱりこういった言葉というのは特にその箇所だけを切り取って、当てはめてしまうこともまた、危険だと思うんですね。というのは、例えば今日の箇所であれば今日の箇所だけを前後関係を無視してですね、今日の御言葉だけを切り取って、で例えば、求道者の方の中でね、なんとなくこう決めかねているような、方がいる場合ですね、そんな風になんか白黒つけられないようじゃダメだと、イエス様もこう言ってると、早く決めなさいみたいなね、そういう、こうプレッシャーというか、そういうふうに、この御言葉をもし使ってしまうとしたら、それはやはり、健全ではないと思うんですね。もちろん白黒はっきりするっていうのは最終的には大切なことなんですけれども、でも私たち自分のことを考えたときに、いきなり最初からもうはっきり、信じた決めたっていう人はそんな多くないと思うんですね。そういう人もいると思うんですけれども、皆さんもやっぱりこう迷いながらでも聖霊に導かれて最終的に信仰を告白し導かれたという経験があると思うんですね。ですからそういったこうプレッシャー、脅しじゃないですけれども、そういうふうに今日の御言葉をやはりこう切り取ってですね、理解する、用いてしまうということには問題があるし、イエス様が意図されたことではそれはないと思います。で、こういう御言葉、これに限らず全ての御言葉がそうなんですけれども、こういった御言葉を理解するときには、やはりイエス様がまず誰に対して、誰に向かって、そしてどういう目的、どういう意図を持ってこの御言葉を語られたのかという、その背景ですよね。この背景をちゃんと理解した上で、やはりそのイエス様が言わんとされたことを受け止めることが大切ではないでしょうか。そうすると、今日の御言葉というのは、イエス様は決して今日の御言葉をですね、今まだこう信仰的に迷っている、まだもう少し聖書の勉強したい、まだ、ね、もう半分くらいは信じているんだけど、まだちょっと今一歩っていうね、そういう人を対象に、そういう人に向かって、何グズグズしてるんだって言ってですね、早く決めろって言って、イエス様は今日の御言葉を語ったわけじゃないですよね。イエス様はそういう人たちに向かって語っていない。イエス様はこの 文書の前後から見ていくならば、明らかにこれはイエス様の癒しの働きを悪霊だと言ったこのパリサイ人たちに対して、パリサイ人たちに向かってこの厳しい言葉を語っているということを、私たちやはり踏まえなければいけないと思うんですね。で、そのことをもし、踏まえるならば、
イエス様がここで、伝えようとしたこと、それは、まあ、求道者の方や、あるいは、まあ、信仰を一度持ってもそうですよね。私たちはいろいろ迷ったり悩んだりすることがある。そういう人に対して、こう裁くようなことをイエス様は言おうとしたのではなくて、むしろそうやってイエス様のところに来る人々、イエス様に救いを求めて来る人々に対してそれを妨げようとする、その思いをくじこうとする、そういう反対勢力というか、そういうことをしようとする、まあ悪霊の働きと言ってもいいでしょうね。そういう人たちに対してイエス様はこの警告の意味を込めて今日の御言葉を語られた。ですからイエス様はむしろご自分を信じようとしている、ご自分のことを求めている人たちを絶対に自分は救うんだと、この人たちを、この救われるために来るこの人たちを妨げようとする者たちは絶対に許さない、絶対にこの人たちは私が守るんだ、私が救うんだというね、イエス様の本当に強い救い主としての強いその使命感、意志と、そして、私たちに対する本当に深い大きな愛、それがですね、このそれを妨げようとする者たちに対する非常にこの厳しい言葉になって、表されているのではないかなというふうに思うんですね。で、聖霊のこの話が出てきますけれども、聖霊の話も同じだと思うんです。この聖霊の箇所だけをですね、この御言葉だけを切り取ってここだけ私たち読むと、何かこの世の中には許される罪と絶対に許されない罪があるみたいな、そうすると私たちはやっぱり何が許されて何が許されない罪なのかってこうね、それをそこに注目してしまいますよね。で、そうするとじゃあ絶対許されない罪は犯さないように気をつけるけれども、結局最終的には許される罪はちょっとぐらい犯してもいいのか、まあ、そういう人いないと思いますけれども、ちょっとぐらい、最終的には許されるんだったら、まあ、これぐらいの罪はいいかなんてね、イエス様はそういう目的でこの聖霊の話をここでしているとは思えないんですね。やっぱりこの聖霊に関しても絶対許されないとイエス様が厳しく言われた、それはやっぱりこの聖霊の働きによって救われる人たちを妨げようとする、そういう人たちに対する厳しい警告、それは裏を返せば私は絶対この人たちを救うんだ、私は絶対それを妨げるようなことを許さないぞというですね、イエス様の愛の裏返しというか、そういうイエス様の心の現れがこの非常に厳しい、言葉の裏には、あるのではないかなというふうに、まあ、そういうふうに私たち今日のこの御言葉を受け止めて理解をしたいと思うんですね。ですから聖霊に対する罪じゃなくて許される罪はどんな罪なんだって言って、そのリストを作って、じゃあこれはまあ犯してもいいか、後で謝ればみたいなね、そういうふうに私たちはあまり考えないようにしたいと思いますね。まあそういう方いないと思いますけれども、で最後にイエス様はこの良い木と悪い木のね、話をされているわけですけれども、まあ、これもイエス様ご自身あるいはパリサイ人のことをこう例えてね話していることだと思います。ですから基本的に今日の御言葉はこのパリサイ人、イエス様のこの福音宣教の働きを妨げようとする人に対する非常に厳しいメッセージである。でも同時にイエス様を信じている私たちはもう聞かなくていいのかって言ったら、そうではもちろんなくて、やはりここからも私たちは、教訓というかね、教えられることがあると思うんですね。それやはり私たちもどんな言葉を話すかということに注意を払うべきであるということ、で私たちがどんな言葉を話すかということに注意を払うということは、それは私たちが自分の心に目を配る、心に心を配るって言い方ちょっと変ですけれども、心に注意を向けるということだと思うんですね。なぜなら私たちのこの言葉っていうのは結局心から出てくるものである。ですから、まあ、心にもないことを言うこともあるかもしれませんけど、でも最終的にはやっぱり私たち心にあることが表に出てくると思うんですね。ですからイエス様は何もきれいな言葉だけ使いなさいと言ってるんではなくて、私たちの心が今どういう状態にあるか、神様に向かって私たちの心は今どうであるか、 そこに私たちはやはり注意をすべきであると思います。そして、本当に、神様に祈ってですね、私たちが愚かなこと、パリサイ人たちのようなことは言わないまでもですね、人の信仰をこうくじくような、励ましにならないような、そういう言葉をですね、口から出してしまうことがないように、私たちは神様にこの口を守ってくださるように祈っていきたいと思うんですね。でも同時にですね、それ以上に私たちが祈り求めたいこと、それは私たちが良い言葉を語ることができるように、私たちがなんかね、こう無駄な言葉を語らないようにということばかりに注目して、ね、じゃあ何も話さない方が、いいと、口は災いのもとだからずっと黙ってよって、そういうことをイエス様は教えているわけではないですよね。私たちが良い言葉をむしろ語ることができるように、そしてそれをしてくださるのはやはり聖霊様、神の御霊だと思うんですね。ですから、無駄なことを私たちが話さないように祈ると同時に、より良い言葉を人々の信仰の励ましになるような、神様の栄光を豊かに表すような、そういう言葉を話すことができるように、そういう心を神様が、聖霊様が私たちのうちに作ってくださるように、私たちは祈り求めていきたいと思います。一言お祈りして閉じます。愛する天の父なる神様、皆を心から褒めたたえます。主よ、どうぞ私たちの心をあなたが見張ってくださいますように、そして私たちがその心から良いものを引き出すことができますように、あなたの皆を褒めたたえ、あなたのその救いの御業を明かしする、そのような言葉、優しい言葉、互いを慰める言葉、励ます言葉、力づける言葉、私たちが主よ、あなたの御霊の助けによって互いに語り合うことができますように、また同時に愚かな言葉から私たちの心、私たちの口をあなたがお守りくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝し、御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。